ヨーロッパの君主や起業家が実践した最強のリーダー論、現代ビジネスで活かせる10の極意。跳躍、君主論、マキャベリに学ぶ帝王学、ホ・ソンジュン、サイズ社。一章、リーダーと道徳。二章、尊敬と軽蔑の差。三章、他人に依存するなかれ。四章、権力を維持する方法。五章、二面性を使い分けよ。六章、不測の未来に備えよ。七章、部下はこうして使う。八章、有益な敵、害になる味方。九章、リーダーは大胆に進め。十章、運命を克服する方法。君主論は西洋の孫子の兵法とも呼ばれている本で、君主が知っておくべき統治の技術や成功する組織を作る秘訣や敵に勝つための戦略を教えてくれる。つまり帝王学のバイブルであり、君主のための教科書だということができる。人々はピアノの演奏の上達には正しい指導、練習が必要だと知っている。ところがリーダーシップは先天的な素質でしかないと思っている。だがリーダーシップも正しい方法を習い、職場で応用してみることでパフォーマンスを向上させることができる。本書は先の見えない時代を生きる読者諸子にとっていい羅針盤となるはずだ。一章、リーダーは道徳に縛られてはならない。
皆さんは漫画とか映画を見ていて、正義の主人公の行動に腹を立てた経験はないだろうか。例えば地球の滅亡を目論む悪党を殺すチャンスをようやく作ったのに、悪人とはいえ人間だというようなのんきなセリフを吐いたり、地球の運命がかかっている戦闘の間に一人の子供を救おうとして全人類を危険にさらしたり、フィクションでは通用するが、現実にそんなリーダーがいたとすれば、良い人ではあっても良いリーダーとは言えない。これは君主論において重要な主題の一つなので、本章ではこのトピックについて説いていこう。
跳躍、良い人と良いリーダーの違い。君主はどのように振る舞うべきかについて、これまでにたくさんの識者が論じてきた。しかし彼らのほとんどは倫理と義務のみに目を奪われ、現実を見失っている。私は彼らとは違い、より現実に焦点を合わせるべきだと考える。なぜなら、人間はどう生きるかと人間はどう生きるべきかとの間には大きな溝があるためだ。
解説。どんなリーダーも自分に従う者の運命を左右する立場にある。従う側の立場とすれば、立派な方法で負けるリーダーより手段を選ばずに勝つ方がマシな場合が多い。例えば第二次世界大戦で イギリスを勝利に導いたウィンストン・チャーチル。彼はナチス・ドイツと戦った善良にして正義の政治家として偉人伝によく登場する人物である。しかし彼は敵に勝つために手段を選ばなかった人でもある。第二次大戦に米国がまだ参戦していなかった頃、戦況はドイツに有利だった。チャーチルは米国の参戦を望み、ヒトラーは当然望まなかった。チャーチルは米国の参戦を誘導したいがために、ドイツ空軍がロンドン市内を爆撃して民間人を虐殺することを望んだ。なんと彼はサーチライトでロンドン市街にドイツ爆撃機を誘導したのだ。それだけではない。彼はダンケルクの戦いで英軍を退却させるとき、負傷者は戦力にならないと判断し、彼らを敵の砲撃の危機にさらしたまま軍を撤退させたこともある。こう見ると、彼は偉人伝の通りの善人どころか、逆に悪人に近いかもしれない。だが、チャーチルが偉人伝のイメージ通りの良い人だったとして、果たしてイギリスはドイツに勝つことができただろうか。つまり、結果より過程といった態度はリーダーにふさわしくないのである。